この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生よろしくお願いします。
済生会宇都宮病院心臓カテーテルセンター長の下地です。よろしくお願いします。
今週は虚血性心疾患、狭心症、心筋梗塞について伺っていきます。非常に怖い病名だというのは皆さんもご存知かと思いますが、改めてどんな病気なのか教えてください。
心臓は筋肉の塊です。で、心臓が動くときっていうのは、筋肉が動いて体中に血液を送り出すことになるんですけど、その筋肉もただでは動かなくって、冠動脈っていうふうに呼ばれる、動脈が周りをこう張り巡らしてて、でその血液を冠動脈が筋肉に与えて、で、動くというような、エンジンがガソリンで動くようなものです。で、その動脈は例えば糖尿病ですとか喫煙ですとか、高血圧とかコレステロールの異常とか、そういったところでどんどん傷んでいきます。動脈硬化っていうふうに呼んでますけど、そういったところで、血管が細くなってしまうと、十分な血液が心臓の筋肉に行かないので働きが悪くなります。で、そういった状態になってしまったものを全部ひっくるめて虚血性心疾患と言います。ひどいと例えば心臓の動きが悪くなって心不全になってしまったり、いろんな病状を呈してくる非常に命に関わる恐ろしい病気です。
虚血性心疾患の原因について教えてください。
今触れましたけれども、例えば糖尿病、病院に受診されない状態で例えば僕らの病院に運ばれてきて心臓がもう非常に悪くなった状況で、採血をしてみるととんでもない糖尿病が見つかったり、あるいはタバコですね、喫煙、そういったところが特に栃木で医療をしていて一番多い原因かなというふうに思います。他の原因は先ほど挙げた通りなんですけれども、特にご自身でコントロールできるところとしてやっぱり糖尿病とそれから喫煙、そういったところだと思います。
確かにこの糖尿病にかかる方、また喫煙をされている方は全国的に見ても栃木は多いというふうによく聞きますよね。先生、この狭心症心筋梗塞はどんな症状が出るんですか？
狭心症と心筋梗塞っていうのはちょっと違うんですけれども、一番重い心筋梗塞の話をまずさせていただくと、血管が完全に、いわゆるどん詰まりの状態になってしまうと、そこから先は全く血がいかなくなるので、その先にある心臓の筋肉っていうのはどんどんどんどん根絶やしになっていきます。要は心臓の細胞が秒単位分単位で壊れていくというような状況になりますので、かなり激しい症状が出ます。例えばもうそこで心臓が止まってお亡くなりになるということもかなり高い割合でありますし、そこまでいかなくても心臓が止まるような不整脈が出たり、心臓が動かないことによってひどい心不全、もう呼吸困難が突然出てきたり、あるいは心臓の中の構造物が壊れて穴が開いてしまったりとか、そういったもういろんな突然死に直結するような症状が出ることが心筋梗塞はあります。で、そこまでいかなくて軽くても激しい胸痛ですね、今まで経験したことのないような胸の痛みっていうのを訴える方が心筋梗塞では多いと思います。
それまでは全然症状がないんでしょうか？
心筋梗塞のちょっと前には、例えばそれまで階段を上っていくと胸が痛くなるとか苦しくなるとかっていったような症状が終わりになった方が、日単位ですね、日単位で、例えばそれがどんどん回数が増えてきたり、あるいは階段上って初めて出ていた症状が昨日まではそうだったけれども今日になるとちょっと歩いただけでもどんどんそういう症状が出てくるとか、そういうような狭心症、これは不安定狭心症というふうに僕ら呼んでますけれども、症状が安定していない狭心症というのは心筋梗塞の前触れであることが多いです。
そういったこう症状というのは、あれなんか自分は疲れてるのかなとか、いやちょっと昨日は仕事をしすぎちゃったとか飲みすぎちゃったなんていう時に感じたりはするんですけれども、それとはまたちょっと違うんでしょうかね？
そうですね、症状がはっきり出る方っていうのは病院にきちんといらっしゃることが多いと思います。例えば今お話ししたような胸の違和感、あるいはその胸痛ですね、胸の痛みっていうのがある一定の運動で出てくるようなことであれば、そういう方は大体病院にいらっしゃるんですけれども、 怖いのは先ほど申し上げた糖尿病の方で、糖尿病っていうのは心臓の神経もダメにしてしまうことが多いので、軽い息切れだったり、あるいはもう全く無症状の方も稀ではなくいらっしゃるので、そういった方っていうのは症状に気づきにくいことが多いと思います。ですからきちんと健康診断を受けていただいて、糖尿病がまずある方はきちんとコントロールする、合わせて心電図とかそういった異常がある場合には受診を先延ばしにしないで、症状がなくても、あるいは軽いこう息切れ、ちょっとだるいとか、そういったことでもきちんと糖尿病のある方、あるいはタバコをいっぱい吸われてた過去がある方、そういった方っていうのはやっぱりしっかり調べていくというのが非常に重要かなというふうに思います。初めて出た症状が突然死ということは、もう稀ではなくありますので、恐ろしい病気だというふうに考えていただいた方がいいと思います。
そうですね、まあ、中にはすごく我慢強い方とか
ね、
あと病院嫌いの方もいらっしゃって、まあ、周りの方があ、そういえば糖尿病持ってるとか、あ、タバコをよく吸うわって気がついてあげるのも大事なのかもしれません ね、はい。狭心症と心筋梗塞の違いについて少し教えていただけますか。
狭心症っていうのは基本的にはある一定の動作って僕ら呼んでますけど、運動ですね。例えば重いものを持ったり坂道を登ったり、そういったところで再現性って僕ら言いますけど、ある一定の動作をした時にそれを超えると症状が出るというのを安定狭心症というふうに呼んでます。ですからいつもこの動作をすると決まって、胸が痛くなる、それは非常に安定狭心症としてはそれっぽいありがちな症状だと思います。ただ先ほど申し上げたように不安定狭心症というのが恐ろしくて、血管の中身がどんどんこう狭くなっていくので症状がだんだん不安定になっていきます。先ほど申し上げたように回数が増えたり、僕ら行き地って呼んでますけれども、ある一定のその症状が出る限度ですね、それがどんどん下がってくる、そういったところで心筋梗塞の前触れだったりすることがありますので、そこは注意していただきたいと。で、完全に詰まってしまうとどんどん心臓が壊れていく、その状況を心筋梗塞と言います。ここはもう1秒を争うような病状になってくると思います。
虚血性心疾患、狭心症、心筋梗塞の治療について教えていただけますか。
はい、3つあると思います。まず軽症のものに関しては、例えば薬物治療ですね、糖尿病をしっかりコントロールするとか、あるいはスタチン製剤といってコレステロールの異常を治療していくような薬ですとか、アスピリン製剤ですねっていうのは血をサラサラにするというのが一般的な言われ方ですけれども、そういったもので防いでいくというのが予防にもなるんですけれども、そういったのがまず一つで、あとは血行再建、まあ、要は狭いところを治していくという治療には2つありまして、で1つがバイパス手術、胸を開けるような手術になります。でこれは僕らは担当はしてないんですけれども、かなり複雑な病状、血管ですね、そういったところには必要になってくると思います。でもう1つが僕らが専門でやっている心臓カテーテルの治療ですね、手とかあるいは足に小さな穴を開けて、そこから心臓にアプローチをしていって、そこから治すと、翌日とか翌々日に退院できたり、そういった患者さんにとって優しい治療になるので、それを僕らは専門にやっています。で近年カテーテル手術もここ5年10年ぐらいでどんどん日進月歩で、非常にテクニックも、それから道具ですね、器具ですね、そういったものも進歩していきますので、例えばちょっと前であれば胸を切らなきゃ治せなかったようなものであるとか、あるいはもう治すのは難しいというようなされていたものでも、特に当院は県内でも精力的に最新の治療ですとか、そのやり方、道具の使い方の習熟っていうことに力を入れてますので、まあ、もしそういったことが今まであったとしても気軽にご相談いただければお役に立てると思います。
心臓の手術といいますと患者さんの負担も結構大きいですが、カテーテル手術というね、また新しい方法も出てきたということで、はい、まあ、そういった患者さんにとっては少しこう明るい光が差してきたような状況でしょうかね。
そう思います。
はい、分かりました。先生、予防のためにできることはありますか。
まず予防というと、やはり一番大事なのは特に県内の状況を考えると、塩分の摂取量を制限するとか、あるいは喫煙、タバコを少しというか、まあ、やめるとか、そういったのは非常に重要だと思います。でそれから 糖尿病ですとか、あるいはのコレステロールの異常ですとか、そういったところが健康診断で引っかかるようであれば、それは先延ばしにせずにきちんとかかりつけ医を見つけて、で先ほど出てきたスタチン製剤ですとか、そういった薬剤っていうのはこの病気をもう強力に予防することができるっていうのはもう分かってますので、きちんとそういう治療を受けて、こういった事態にならないように、まずは僕ら手術を担当してますけれども、そうならないのが一番なので、そういったところで日頃から気をつけていただくというのが重要かと思います。
やっぱり結果のお話を伺っていると、日々の積み重ねがすごく重要なんだなっていうのが分かりますので、若い時からやっぱりその血管を痛めないような食生活とか、まあ、生活をしていかないといけないんでしょうかね。
そう思います。特に、これも僕東京の病院から赴任してきたんですけれども、栃木の患者さんは非常に若くして心筋梗塞を発症される方が多いなという印象を受けました。なのでやっぱり、そうですね、30代ぐらいから男性でいくと、女性でも女性は少しこういう病気になるのが遅れるんですけれども、それでもやっぱり40代50代ぐらいからはしっかりそういった健康診断とか、そういったところを気にしていただいて、治療が必要というような判断になった場合は積極的に予防していくっていうのが重要かと思います。
そうですね、はい、年を重ねてきた世代だけではなく、若い方にもね、ちょっと耳を傾けていただきたいなと思います。今回は済生会宇都宮病院心臓カテーテルセンター長下地健一郎先生にお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。